企業の最前線でマーケティングに携わっている方をお呼びして、生の商品開発やブランディング戦略などに関してのお話をお届けする番組、マーケの達人、ご案内役の大村恵美です。そしてネットマーケのパイオニア、株式会社エイベック研究所代表、武田隆さんです。
よろしくお願いします。武田です。
武田さん、今日は野菜ジュースやトマトケチャップで有名なカゴメ株式会社コンシューマー事業本部営業政策部課長の大沢弘明さんをお呼びしています。それでは大沢さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
まずカゴメさんといえば思い出すのがトマトだと思うんですけど、カゴメさんのトマトに対するこだわりというものはどんなものがあるんでしょうか。
そうですね、カゴメは1933年に日本で初めてトマトジュースを発売した会社なんですね。実は今年でちょうど80年目になるんですね。今から10年前の2002年にですね、トマトジュース用のオリジナルトマトをブランド化をしたんですね。
トマトジュース専用ということですか。
はい、そうです。リリコというあの70年以上かけて開発した主にトマトジュースに使用する専用トマトなんです。ところで大村さん、世界中にトマトは何種類ぐらいあると思われますか。
難しいですね。5000とか少ないですか。
実はですね、1万種類以上あるというふうに言われています。
そんなに。
私たちカゴメの研究所にはですね、このうちの7500種類の、トマトの種がございまして、それらを交配させて、リリコを開発したということです。
すごい数ですね。
はい、リリコは、トマトの赤い色素のリコピンというのをですね、お聞きになったことあるかもしれませんけども、たっぷり含んでいまして、完熟すると芯まで真っ赤になります。トマトジュースのすっきりとした味を出すため、酸味が少なく爽やかなこの味わいの、これが特徴のトマトなんです。
へ
ー。他にはどんなトマトを作っていらっしゃるんですか。
はい、他にはですね、こうサラダに使いやすいトマトであったりとか、加熱してもですね、こう崩れにくいトマト、それから揚げ物にしても美味しいこう肉厚のトマトなんかも栽培しています。
トマトの揚げ物、
はい、
なかなか聞かないですけど美味しそうですよね。
そうですね。
のリスナーの皆さんも今度お店に行ったらいろいろなトマト探してみてください。こんなにたくさんのトマトがあるとはちょっと知りませんでした。
はい、カゴメさん、年に一度リリコの苗を全国の小学校や保育園、消費者の方々にお配りしてますよね。
はい、カゴメリリコワクワクプログラムという食育支援活動なんですけれども、今まで15年間で延べ200万人の方に育てていただいています。
200万人って、それもすごい数ですけれども、はい、
ね、
トマトの栽培って難しくないんですか。
いや、もちろんそう簡単ではないです。こう揚げる水がですね、多すぎても少なすぎてもこうダメですし、あとその尻腐れ症って言われるような、その生理障害と言われるような病気ですよね、とか、あと油虫といった虫の害ですね。トマトにはいろいろ障害というか敵がたくさんいますね。
はい、そういうのはどうやって解決していくんですか。
やはりですね、やはりこうコミュニティサイトみたいなものがありまして、そこでいろいろ情報交換する中でですね、リリコを育てている皆さんのネットワークの中でいろいろ知恵を出しながら解決するっていうようなことが、よくありますね。
みんなで情報交換するんですよね。
そうですね。
尻腐れ症はこうやって防ごうとか、
そうですね、
先輩ユーザーが後輩ユーザーに、
そうですね、
教えてくれたりね。
で、私たちカゴメからもですね、いろいろこう情報提供はしているんですが、やはりユーザーさん同士の、やはりその知恵というんですか、アイディアっていうのがですね、やっぱり皆さん、同じ同士というんでしょうかね、というところでやっぱり皆さん親近感持ってその情報を使って育てるという、まあ、こういうような、はい、
日記を書くんですよ。リリコを育てている消費者の方が、自分の日記をつけてリリコの成長日記を書く、
夏休みの宿題の朝顔みたいな感じで、
そうそうそう、
今日こうなってこうなってっていう、
そうです。
でこうちゃんと書き続けてくださる方には、カゴメさんから認定されるんです。その日記が、
日記が認定される。
認定されるとね、こうオンライン上なんだけど、こうバッジがもらえるんですよね。
サポーター、リリコワクワクサポーターっていう制度がありまして、個人個人の、リリコを栽培している方がですね、それぞれ自分の、栽培日記ページを作っていただいて、そこで自分の、リリコ、リリコちゃんっても言うんですよね。
そうそうそう、
親しみ込めて、
もうそうなんですよ、 自分のお子さんとかですね、ペット同様の扱いでですね、そこでそういうような毎日毎日自分の、リリコの成長日記を書いていただく、まあ、こういうような輪が今広がっていますね、
はい、いろんなね家族がいるんですよ、うん、その育てている様子を観察してると、いろんな人がいろんな場所で育ててる、うん、リリコをね、
もちろんベランダもありますし、あと畑もありますしね、さまざまなところで、はい、育ててもらってますね、
はい、やはりカゴメさんは そこまではいろいろ把握ってできないです。育て方をアドバイスするのって難しいですけど、自分と同じような環境だったりとか地域で栽培している方がいると本当に助かりますよね。
そうですよね、ですからそういう、個人個人のページにですね、例えば近いエリアの方が集まって、そこで情報交換をしたりなんてこともですね、そういったところで起きていますね、はい、
あったかいんです。
本当にあったかいですね。育てる喜びを共有できるっていうのは本当にね、いいことですね。
収穫したら食べちゃうんですけどね
それも嬉しいじゃないですか。
レシピ大会が、ね、盛り上がります。
ネットワーク、私たちのコミュニティではそういう、まず育ててもらって、皆さんこう自分のリリコの自慢をしますよね、で今度できますよね、トマトが取れたら今度はそれを使ったメニューコンテストのようなものをですね、開催しまして、でそこでこう採用されたものについてはですね、こう翌年の、このトマトをまた苗をお配りする機会があるんですけれども、そういったところの、栽培のこうプログラムというんですか、中に掲載するとか、あとホームページとかですね、
循環してるんですね。
そういったところでご紹介するということをしています。はい、
もうやっぱり本当にもう人生の喜び、まあ、大げさかもしれないですけど、そんななってるユーザーさんもたくさんいらっしゃるでしょうね。
そうですね、
ありがとう、ありがとうっていう声がコミュニティの中にたくさん出てますよね、
う
ん、
そうですね、私どももこの、企画を始めた時はですね、やっぱり皆さんにこういうトマトジュースなんかの、まあ、景品という形でお配りする機会もあったんですけれども、結果的にそういった育ててすごい手間かかるんですけれども、そういうコミュニティサイトに上がってくる声でやっぱり多いのは、ありがとう、かごめさんありがとうっていう声がですねとても多いっていうのはですね、これ大変ありがたい話ですね。
かごめさんの企業理念も感謝という言葉
が、ね、はい、そうです。私どもの創業者の蟹江一太郎がですね、まあ、晩年にですね、要は書を書いたんですね。その時に感謝という言葉を、書いたんですけれども、まあ、これが当社の企業理念の一つになっています、はい、ですのでそういうありがとうがこう集うなんていうんですかね、コミュニティに、まあ、今リリコのコミュニティになってるという、こういうことですね。
本当にもうありがとうが循環してますよね。自然の恵み、
そうですね、
育ってくれてありがとう、育ててくれてありがとう、
はい、そういうことですね。
すごくいい循環ですね。
いや本当にそうですね。
リリコの苗を育てたいという方は番組のホームページからリンクが貼ってありますので、カゴメのコミュニティサイトを覗いてみてください。